本日の聖書の御言葉は、新約聖書マルコの福音書15章の16節から41節となります。マルコによる福音書15章の16節から41節、教会備え付けの口語訳聖書をお持ちの方は、新約聖書の後ろの方ですね、新約聖書の76ページ、それから、新改訳聖書、古いバージョンの新改訳聖書をお持ちの方は、92ページになります。私は、口語訳の聖書でお読みいたします。それでは拝読させていただきます。マルコの福音書、15章の16節から41節。兵士たちはイエスを、邸宅、すなわち、総督関係のうちに連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに、紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを、長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。そこへアレキサンドルとルポストの父、シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴダ、その意味はサレコーベというところに連れて行った。そしてイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、大けにならなかった。それからイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを定めた上、イエスの着物を分けた。イエスを十字架につけたのは朝の9時頃であった。イエスの罪状書きには、ユダヤ人の王と記してあった。また、イエスと共に二人の強盗を、一人を右に、一人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人たちの一人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して3日のうちに建てる者よ。十字架から降りてきて自分を救え。祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になって代わる代わる長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると、全地は暗くなって、3時に及んだ。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ、と叫ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。するとそばに立っていたある人々がこれを聞いていった。そら、エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアは彼を下ろしに来るかどうか見ていいよ。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見て、誠にこの人は神の子であった。また遠くの方から見ている女たちもいた。その中には、マグダラのマリア、小ヤコブとヨセとの母マリア、またサロメがいた。彼らはイエスがガリラヤにおられたとき、その後に従って仕えた女たちであった。なおその他、イエスと共に、エルサレムに登ってきた多くの女たちもいた。アーメン。本日はこの箇所から開かれた道という題で西堀牧師に説教していただきます。それではお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様のこの十字架の恵みを覚える受難週を私たちは今日からスタートいたします。イエス様の愛とイエス様の見苦しみを覚えながら、この一週間を歩むことができるように導いてください。神様、この講談を今日も小さきしもべが任されています。 神様、あなたの素晴らしさが、あなたの愛が、あなたの道からが、神様豊かに現れますようにお願いをいたします。聖霊よ、どうかあなたのご自由にこの時を導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。ただいまお読みいただきましたマルコの15章の16節から41節を通して、開かれた道という題で今日はメッセージをさせていただきます。今日はパームサンデーです。パームサンデーというのは、イエス様がエルサレムに入られた時に、人々がシュロの葉っぱ、パームツリーの葉っぱを振ってイエス様を迎えた、そのことを記念する日曜日です。それで、パームツリーの葉っぱを持って、イエス様を迎えた日曜日だから、パームサンデーというふうに呼びます。今週私たちは受難週を送ってまいりますね。今度の金曜日がグッドフライデーで、今度の日曜日がイースターですけれども、イエス様が最後の一週間を始められた、その最初の出来事が今日の箇所であります。人々はホサナと叫び、王として来られたイエス様を喜び迎えたのであります。それは正しいことでした。イエス様は本当に王でした。でも彼らには分かっていない部分がありました。それはイエス様は王は王でも、平和の王、自分を与え仕えることによって、私たちを内側から、私たちの魂のこの底から捉えて、そこから世界を変えていくという王様であったのであります。世の王が軍事力、権力を持って人々に言うことを聞かせるのに対して、イエス様はまず私たちの心を捉え、一人一人の心を捉えて、私たちの内側を作り変え、一人の人の内側を作り変え、それによってその人を作り変え、その人の家族を作り変え、そしてそういう人々が集まって社会が作り変えられていき、そして世界が作り変えられていくという方法をイエス様は捉えたのであります。論より証拠でありまして、イエス様が十字架にかかった後、よみがえって、そして天に帰っていかれました。ローマ帝国の中で教会は迫害の歴史を通りました。迫害に次ぐ迫害で、ユダヤ人から迫害され、ローマ帝国から迫害されました。本当にこの大っぴらにこういうふうに明るいところで礼拝することができなかった時代も長くありました。命がけで信仰を守っていかなければいけない時代もありました。でも300年という年月はかかりましたけれども、教会は軍事力ではなく、経済力でもなく、何かの権力ではなくて、イエス様のこの私たちの内側を作り変える力によって、一人一人が変えられていく力によって、ローマ帝国は作り変えられていったのであります。イエス様はそういう意味で王であります。今も私を作り変え、私たちの家族を作り変え、私たちの周りの人々を作り変え、そして社会を作り変えていく王であります。そういう平和の王、人々が想像していた王ではなかったがゆえに、人々はあっという間にイエスに背中を向けました。ローマ帝国から私たちを救ってくれるんだ。期待していたのに、本当に手っ取り早い救いがなかったもんですから、イエス様に背を向けて、イエス様を憎む人々の言葉にそそのかされて、今週の金曜日グッドフライデー、そのグッドフライデーのはイエス様が十字架につけられた日でありますが、その早朝未明、まだ明るくなる前、裁判がありました。その裁判の席で、このホサナとイエス様を歓迎した群衆が、今度はイエス様を十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶようになるのであります。忘れられないのでありますが、アトランタにいたときに、まあ20年前でありますが、まあノークロスという教会のある町で、その小さな町で、屋外の、このイエス様の受難劇、十字架の劇をやりました。 近所の教会が集まってやりました。その時にこの一般の観客はですね、駅前に集まって駅前で裁判をやるんですが、その裁判に参加する。この人をどうしたらいいんだ。私はその大群衆の一人として、やっぱり十字架につけよう、十字架につけようって、私がここにいたら同じことを言ってたかもしれない、本当にそんな思いにさせられました。人々はあっという間にイエス様に背を向けて、十字架につけよう、十字架につけよう、彼を十字架につけようと叫ぶようになっていったのであります。そしてイエスは十字架につけられました。その十字架のイエスの頭の上には罪状書きと聖書にはありますけれども、頭の上にはユダヤ人の王という罪状書きが掲げられていました。これはローマ帝国の総督ピラトの皮肉であり、ユダヤ人に対する嫌がらせだったのでありますが、でもこれが本当のイエス様の姿を表している言葉でもあります。本当にユダヤ人の王、そして世界の人々の王となったこの十字架を通して、まさにこの十字架を通してイエス様は王になったんです。人々は本当にイエス様を王様にしたいと思いました。でもイエス様がそういうタイプの王様ではないという気がついた時に、イエス様を人々は十字架につけました。でもまさに皮肉なのでありますが、そのことがイエス様を本当の意味での私たちの王様にすることになったのであります。イエス様が自分を与えることという究極の行為を通して、罪のないお方であるにもかかわらず、私たちの罪を負って身代わりに十字架にかかることによって、私たちの王となってくださったのであります。今日はこの十字架の場面、今日十字架の場面を聖書で読み出しましたけれども、この十字架の出来事の中で一番最後に書かれている神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたという言葉に注目したいと思うんですね。この十字架、いろんな出来事が起こるのでありますけれども、その最後のこの一つの言葉に注目したいと思うのでありますが、38節、その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、この言葉の意味を共に考えたいと思います。それは今日の説教の題でありますが、道が開かれたということであります。神様と私たちと隔てていた幕が裂かれて、閉ざされていた道が開かれたのであります。私たちは安心して神様のもとに行くことができる、神様と共に歩むことができる、そのことをお話ししたいと思うのであります。神様が私たちを作られたときに、神様は私たちを神様の形に作ったと書いています。それは私たちが神様と語り合い、祈り、愛し、愛され、礼拝し、従い、賛美する存在と、神様と一緒に歩む存在として、そしてもそれも自由に、ロボットではなくて自由に神様を礼拝、本当に心から神様を礼拝することのできる存在として作られたということであります。ちょうど魚が水の中にいるときに一番自由であるように、私たちも神様と一緒にいるときに一番自由ですね。本当に魚がですね、外の方が、鳥の方がいいな、外に出たらもう苦しくて苦しくて、死んじゃうわけでありますけれども、でも本当にあの水の中に、水槽だろうが海だろうが川だろうが、水の中にいるときに彼らは生きていくことができる。それと同じように私たちも神様と一緒にいる方が、他のところにいた方がもっと自由なんじゃないかなって思うことはあるかもしれない。とんでもない。イエス様と一緒にいること、神様と一緒にいることが本当の神様の目的であり、それが私たちはそういうふうに作られたから、そういうふうに生きるのが一番自由なんです。しかし創世記3章を見ると、人が罪を犯したことが出てきます。神様が食べるなって言った木の実を食べてしまった。蛇が女を誘惑したって言うんですけれども、その殺し文句がこういう言葉であります。この木の実を食べたらあなたは神様のようになるよ。この木の実を食べたら神様のようになるよ。 神様に従うのではなく、何でも自分で決めるんだ、何でも自分の好きなようにしていいんだ、その言葉にエヴァは魅力を感じたのでありましょう。その木の実を見てみたら、そんな気がしてきた。本当に食べたら、ああ賢くなるような気がしてきた。神様のようになれる、そんな気がしてきた。そしてその木の実を食べた。神様に従う歩みでなく、自分を神様として、自分が自分の人生の王として歩む歩みを選んだ。自分は自分の好きにしたいんだ。神様なんかない方がいい。自分が神様になった方がいい。そういう道を歩みを選んだのであります。その時に、人間に恥が生まれ、逃げたいという気持ちが生まれ、隠したいという気持ちが生まれ、そして、責任転嫁が生まれたと聖書は書いています。私が悪いんじゃないんです。あの女が悪いんです。あなたがくださった女が悪いんです。いや、私じゃないんです。私じゃないんです。あの蛇が悪いんです。責任転嫁が始まりました。世界に死が入り、痛みが入り、憎しみや恨み、不公平、その他諸々の悪が死に溢れていきました。でも、ここで起こったことの一番大きなことは何であったかというと、私たちと神様との間に大きな隔たりができてしまった。大きな縁ができて、大きな壁ができてしまった。私たちは罪ある存在で、清い神様の前に立つことができない。旧約聖書を読みると、もう何度も出てくる言葉でありますが、人々は神様を見た。神様を見たんだよ。私たちはね、神様見たんだよって喜んで話をできるかって、そうじゃないって言うんです。神様見ちゃったよ、もう私はもう死んでしまうよ。そういうもんだった。罪人である私たちが清い神様を見たら、もう私は生きていられない、もう生きていけない、もう滅ぼされてしまう、私は滅びてしまう、神様を見ていて生きているなんてありえない。人々が叫んでいるのが旧約聖書に何回も出てきますね。神様と私たちの間にそういうものができてしまった。決して彼らは神様を本当に直に見たわけではないんですが、神様の臨在、神様がそこにいらっしゃるという神様の栄光が現れるだけで、自分はダメだ。自分はダメだと言わないでは、もうダメだ、私は滅びてしまうと言わないではいられなかったというのであります。そして、神様がモーセに幕屋を建てなさいと言われたときに、このような幕屋を建てるように命じました。今日はちょっと絵を4つちょっと準備してますので、ちょっと映していただきたいんですが、その前の前の前くらいかな。はい。これがですね、幕屋です。で、幕屋のですね、ちょっと高かったですね。見えますか？私から見えるんです。3と書いてあるのが、幕で、その向こう側と手前側に分かれます。あれが幕屋でですね、縦長になってるんですけれども、奥側と手前側を分かれる幕があります。3番って書いてあるところですね。その、3番のこの奥、この壁の奥ですね。この3って書いてある。この奥が、死聖所と言われるところです。そしてこの手前側が広いところが聖所です。この幕の奥、中の方が死聖所。英語では Holy of Holies って言いますが、この死聖所こそが神様の臨在の溢れている場所であります。この幕は聖なる神様と、この分かれているこの3番の幕は、聖なる神様と罪人である私たちの間を区別している、分けている幕であります。何のために必要なのかというと、神様のためではなくて、私たちのために必要だ。神様のために必要だった。私たちのために必要だった。私たちが、この幕なしに神様の前に立ったら、私たちは滅ぼされてしまう。私たちは滅びてしまう。この幕の中に、年に1回だけ、1人の人が入ることができました。 いつでしょうか。ヤムキプールという日であります。食材の日と言われる。今でもユダヤ人の人たちが、こちらの普通の暦だと9月頃に守っていらっしゃいますけれども、ヤムキプールという食材の日が、入れる日でした。一人だけ入れました。誰でしたか？大祭司です。祭司の代表一人だけそこに入ることができました。そして動物が犠牲になって、すべての人々の罪を許していただくために、大祭司はそこで犠牲を捧げるのであります。聖書を読むと、祭司が、その大祭司が罪を犯していたがゆえに天から火が下って、彼らは滅ぼされてしまった。そういう場面も出てきますよね。それくらい本当にこの祭司だって命がけっていうような感じですよ。神様の前に出る本当に恐ろしいことだった。この神様と私たちとの間を隔てている幕であります。そして、やがてソロモンが神殿を建てます。次の絵であります。これがソロモンの神殿の、想像図でありますけれども、ソロモンの神殿の、これはですね、幕ではなくて、ドアになっていたようでありますけれども、このドアの向こう側が至聖所でありました。そして手前側が聖所でありました。やはり同じように聖所と至聖所が分けられていた。奥が至聖所。至聖所というのは、至るって字書くんですが、至、至る聖所。聖なるところだったわけですね。そして、次の、絵ですが、次の絵がヘロデの神殿であります。第二神殿、紀元前400年くらい前に再建された第二神殿でありますが、その後ですね、いろんなローマ帝国によっても、ギリシャの軍隊やローマの軍隊が入ってきて荒らされるもんですから、ヘロデ王様はですね、この神殿を修繕ってか、大改築って言ったらいいんでしょうかね。するわけです。そして40年かけて、彼が死んだ後も工事が続いていたそうであります。その、ものすごい立派な神殿で、弟子たちが、弟子たちはガリラヤ出身ですから、どちらかというとちょっと田舎者なんですけれども、田舎の人なんですけれども、田舎の彼らがですね、このエルサレムに来て、うわー、すごーい、うわー、すごいなー、やるわけですよね。それがこのソロモンの神殿ですが、これ次のページ、このあるソロモンの神殿、中心部は高いところに、あれが十数メートルあります。この十数メートルの、ごめんなさい、100キュビットで40メートルくらいでしたかね。だからものすごく大きな神殿の、このここが聖所で、ここが至聖所です。この時代は契約の箱はもうなくなっていますけれども、この、聖所と至聖所の間にこの幕がありました。この幕がイエス様は、今日イエス様がこの十字架にかかった時に、この幕です。この幕が上から下まで真っ二つに裂けたというのであります。この神殿のこの幕が裂けたと聖書は記しています。大体幕が下から裂けるということはあるかもしれませんが、上から裂けるということはなかなかありません。そして、この幕は何枚も分厚い布が重ねてあって、一説によると何十センチの厚さがあったのではないかと言われます。ですから、ちょっとよれよれボロボロになっていた、裂けてしまったというのではなくて、明らかに神様が上から下まで裂いてくださったのであります。ここに大切なメッセージが込められています。それは神様が私たちに対して、もうこの幕は必要ないと宣言してくださったということであります。上から下へと、神様の方から私たちの方に道が開かれた。イエス様の十字架は、この私たちが神様の前にもう恐れなくていい、もう私たちは心配しなくていい、神様の前にそのまま出て行っていいんだということを神様が宣言してくださった。 その出来事であります。イエス様はそのためにすべての屈辱を味わってくださいました。今日読んでいただきました聖書の箇所、本当に一つ一つこれをビジュアルにこの思い浮かべるならば、本当に恐ろしいことであります。人々はイエス様を捕まえて、そして頭に茨の冠をかぶせました。これがお前にはお似合いだと言って、このすごいこのトゲの植物でありますが、この茨の冠を頭にかぶらせました。そして王様万歳とお辞儀をして頭をポカポカ叩きました。そして椿をかけた、書いてあります。皆さん椿なんてかけられたことない、私たちはかけられたことないでしょうけれども、本当になんという屈辱だろうかと思います。そしてイエス様の衣を剥ぎ取って裸にして十字架につけました。十字架の下では人々はイエスを罵りました。通りがかりの人も罵りました。あ、前は救い主だろう、降りてきてみろ。ユダヤ人の指導者たちも叫びました。お前は人のことは救えるけど自分のことは救えないじゃないか、救い主よ、イスラエルの王よ、降りてこい、そしたら俺たちはお前を信じよう。でもイエス様はそれを耐えられました。本当に侮辱に次ぐ侮辱であります。いや、肉体の痛みもそうです、霊的な痛みもそうです。本当に大きな大きな痛みが、いろんな痛みがイエス様の上にあったでありましょう。それに加えて人々の侮辱がありました。そんなにも人間、人を馬鹿にすることができるんだろうか。でもイエス様はそれを耐えられました。イエス様にはできたはずであります。さあ見なさい、私は降りれるんだよ、できたはずです。イエス様はこういうふうに言ってます。ともちゃん、マタイの26章の53節です。それとも私が父に願って天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。これはですね、イエス様が逮捕される、イエス様が捕らえられるときに、イエスの弟子の一人であるペテロがですね、剣を持ってこの捕まえに来る人のところに飛びかかって、そしてその耳を剃り落としてしまった、その出来事の時にイエス様がこの剣をしまいなさいっておっしゃって、こう言った。私が父に願って天の使いたちを十二軍団以上も、天からこの兵隊を十二軍団送ってもらうことができないと思うのか。イエス様はこのように言うわけであります。イエス様は降りる力を持ってました。でも、そうなさらなかったのであります。それは何のためですか？それは、私たちと神様との間を隔てている幕を破るためであります。その私たちと神様との間の道を開くためであります。そのために、イエス様は、この十字架を最後まで背負ってくださいました。イエス様はそこまでして私たちのためにこの道を開いてくださいました。この道が今開かれています。この幕が今裂かれています。ですから私たちは大胆に神様の前に進んでいくことができます。神様の招きに従って出ていくことができます。神様は、私は本当にあなたと一緒に歩きたいんだって、そういうふうに言って、一人をイエス様を送ってくださいました。何としてもあなたと一緒に行きたいんだって。そう願って私たちのところに一人を与えてくださいました。もっと 良くならなければとか、もっと勉強しなければとか、そんなことはありません。ただ神様の前に本当に自分の罪を認めて、自分の愚かさを認めて、この罪のためにイエス様が十字架にかかれたんだということを受け入れて出るだけであります。この愛に感謝をして出るだけであります。私のためにイエス様が十字架にかかってくださってありがとうございます。感謝をして出るだけであります。その時にあなたは神様のものになります。あなたの人生は神様と共に歩んでいくものとなるのであります。皆さん、私たちの人生の道をどうやって歩んだらいいのかな、人生の道をこっちの道かな、こっちの道かなって思うことがいろいろあるかもしれない。でも、どんな、この具体的にどんな仕事をするとか、そういうことをどういう人とね、一緒に歩んでいくとか、いろんなことを考えるかもしれない。どこで住むとか、どこに生きるとか、いろんなことを考えるかもしれない。でも、どれがどうなったとしても、神様はあなたのために、神様と一緒に歩む道こそ最高の道だって、どんな道を歩いても、どんな道を行くとしても、神様と一緒に歩むのが最高の道だって。それがあなたが一番あなたらしい生き方ができるんだって。ちょうど魚が水の中で一番自由であるように、神様の守りの中で、神様と共に歩んでいく生涯の中で、あなたは一番あなたらしい生き方をすることができるんだって。そのことを教えてくださっています。そのための道が開かれています。イエス様の十字架によって道が開かれたんです。この道を歩んでいこうじゃありませんか。イエス様はおっしゃいました。ヨハネの14章6節の言葉でありますが、私は道であり、真理であり、命である。私が道であり、真理であり、命。イエス様は、私は道を教えるとは言いませんでした。私は道を切り開くとは言いませんでした。私が道なんだよって。私を通りなさいって。誰でも、私によらないでは、父の身元に行くことはできない。この道を通って、歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様は何としても私たちと共に歩みたいと願って、私たちをカスタムメイドの、本当に神様が準備していた本当の生き方に連れ戻したいと願って、一人ごイエス様を送ってくださいました。イエス様、私たちが救われるのを楽しみにして、喜びとして、あの十字架への道を歩んでいかれました。そしてあの十字架によって、神様と私たちと隔てていた幕が引き裂かれて、私たちはあなたと共に歩めることを感謝をいたします。神様、どうか私たちがこの恵みに感謝して、いつもあなたに目を向け、あなたから力をいただいて歩んでいくことができますようにお願いをいたします。その方お一人お一人が本当に神様と共に歩む喜びに輝いて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。